関東からダッチミンダッチミン。
こんにちは。海のそばの家ハウサム名屋から三宅さゆりが生放送でお届けします。あと6日で三国祭りです。北陸三大祭りの三国祭りは毎年5月の19日、20日、21日の3日間にわたり行われる祭りです。20日の中日祭では三味線、笛、太鼓のお囃子に乗せて奉納する山6基が古い面影が残る三国の町並みを練り歩き、地元の人はもちろん各地からこの山を見にたくさんの人が押し寄せます。小さな三国の町は一気に活気づきます。三国祭りのお囃子は主に子どもが太鼓を叩き、三味線、篠笛を大人が担当します。各山に乗り込み演奏するというものです。そのお囃子のほとんどを代々教えてきたのが村竹です。今は4代目が引き継いでいます。で、今日は4代目の師匠が三味線を持って遊びに来てくださいました。三国祭りにこの人ありということで、本日のゲストは村田ひとみさんです。こんにちは。
こんにちは。
その早速なんですけれども、はい、今ちょっとこんにちはだけで大変申し訳ない、はい、いきなりもう本題に入ってしまうんですけれども、先日料理茶屋の魚城に花柳界幻想のことでインタビューにお邪魔しました、はい、その時に魚城の女将真理子さんがインタビューで村田さんのことにお話が出たんですね、はいはい、その時にすごくこう的確に村田さんのことをご紹介いただきましたので、はいはい、ここでまずその収録の方をお聞きいただきたいと思います、
はい、三国祭りのお囃子を代々教えてらしたお家の4代目ってことになりますかね。
なるほど。
お囃子を教えてらして、村田さんも小さい頃から三国節をお父様に教え込まれて、許しがあるまで人前で歌っちゃならんっていうようなことを言われて、
厳しいですね、
だそうです。それでお父様亡くなられて、去年10月に公演に、出ていただいた時に、三国節を歌っていただいたわけですけど、大好評で素晴らしかったんですよね。でその時に出られる時に、なんかその吹っ切れたっていうか、もうこれで彼女のお父様が亡くなられた時に、もう私は人前で三国節は歌えないのかしらって思ったそうです。思った時もあったそうです。で、その去年そういう、依頼があって、歌うっていうことになったということは、亡くなった父親も許してくれたのかなって、そんなふうに思ったっていうふうなことを聞いておりますね。
そうなんですか。
そんな感じで、小さい頃から三国っ子でありますから、お母様のお腹の中にいる頃からお祭りのお囃子やら三国節やらの中で育たれた方ですから、楽しみですよね。
お家は本当にまさに三国祭りの一番メインストリートのところに、面したところに、ご実家がそちらにありますよね。それで三国祭りといえば村田ひとみさんっていう感じで、今年 のお祭りなんですけれども、すべての山が彼女の社中だと思うんですね。よく頑張っていらっしゃるなと思います。
お若いですけども、本当にずっとね、本当に頑張っていらっしゃいますね。
そうですね。三国にはもう欠かせないお一人になられていると思います。魚城の女将真理子さんのお話をお聞きいただきました。この先ほど真理子さんが言われてたんですけれども、はい、許しがあるまで人前で歌うなというふうにお父様に、はい、
そうなんですよ。父親から三国節の歌を習ってて、本当にもういいっていうまで歌ってはいけないっていうことで、それで10年前に亡くなってしまったんで、許しがないまま
許しがないまま、はい、 その今はでもお父さんに歌ってもいいよっていうふうに言われた感じ
のかなって、ね、このお話をいただいた時に、そういう一応父親の許しでこういう運びになったのかなって自分の中で勝手に解釈しました。はい、
でもよかったですね、はい、でもぜひこの三国節の方もいずれお聞きいただきたいと思います、はい、それで先日魚志郎の方で地唄舞との共演も大変素晴らしい舞台でした、
はい、ありがとうございました。
幻想的でした
ね。本当ですよね。私も本当いっぱい勉強になることがあって、またあの地唄舞っていうものに初めて触れて、なんか一つも二つもいっぱい学ばさせてもらいました、
そうですね、本当に私たちはもう見てた側なんですけれども、その舞台そのものも素晴らしかったですけれども、その演奏する方とサポートする方と一つになって、もうなかなかめったに見られない素晴らしい舞台です、はい、というところでここでそこで舞台のことは置いときまして、いよいよあと6日で三国祭りです。
早いですよね、
もう本当にもう三国人はもう楽しみにしているというか、もう祭りがないと始まらないといいますか、安島祭りから始まって それが一つの春の区切りみたいなですね、それでですね今日は村田ひとみさんにお三味線を持って来ていただいています、というのはこのお囃子なんですけれども、地元の人は知ってるかもしれないですけれども、これ各町内各地区各山にそれぞれ曲があ
るんですよ。
あるんですよね、
皆さんあの一緒だと思っている方がほとんどなんですけれども、
これは本当にこう三国の町打ちの人しか知らないことで、
そうですね、あの山に乗った子しかもしかしたらわからないかもしれない
かもしれない。代々お父さんお母さん、おじいちゃんたちの時代ももちろんあったんです
よね。そう
ずっとこう乗った人にしかわからない、地区の曲しかわからないので、自分の地区以外の曲はもちろん知らない、
知らないかもしれないですね。だから おじいちゃんがこの曲やってあの覚えてるとか、お父さんが覚えてるとか、
なるほど、もしかしたら町内会で結婚した場合は
そう
一緒な曲をね、違う曲もあったりする、そう、でも本当に珍しいことだなと思うんですけれども、その各地区各山で音楽その囃子が違うというのを、今日はあの一つだけに限ってしまうんですけれども、その囃子の中でも行き囃子、戻り囃子、から町囃子、この3種類があるわけですね、ではまずこのお囃子がどんなものかをお聞きいただきたいと思います、それではご準備の方をお願いいたします、でこのまず初めにお聞きいただくのは行き囃子といいまして、初めて通る道で演奏するお囃子です。ではお願いいたします。
よ
こちらが行き囃子でした。これはあの初めて通る道で演奏する曲です、であの三国祭りっていうのは不思議なお祭りだなと思うんですけど、初めて通る道は行き囃子で、二度目に通る道を
戻り囃子
なんですね、で例えばこうまっすぐ行ってて U ターンするような場所があるじゃないですか、 それはもう
戻り、もう戻り林です。う
ん、なるほど。でここにあの手元に地図があるんですけれども、はい、三国祭りの山巡行の図という、この地図を見ただけでも行って帰ってくる道が簡単に分かるんですけれども、うん、で行くときは初めて通るときはその
行き林ですね。ゆったりした曲、
ゆったりした曲です。うん、じゃあ次にお聞きいただくのは2度目に通る道で戻り林をお聞きいただきます。
はいはい、よーよーよ
をお聞きいただきました。ちなみにこれは何地区の
林ですか？あ、これはね、あの大門区の林なんですけれども、大門区は、青年団が山を、山番の時に作ってるんで、それに合わせてあの、毎回曲が違うんです。
毎回違うんですか？実はというのは、はい、それはもう初めて聞いたんですけど、はい、
大門区だけ、自主制作になって、11回目、そのたんびに曲を、実はその山にちなんで
毎回違う曲だったんです、はい、実は三国祭りって山は遠くからでも見えるんですけれども、はい、笛の音も遠くからでも聞こえるんですけど、はい、この三味線の音だけが山のすぐ近くに行かないと聞こえないですね。
三味線 の、 あの演奏するものは、はい、あの指揮者の役目ですね。掛け声かけて、あの間を取ってっていう。
じゃあその一つの山に指揮者と言われる立場というか、そういうリーダーさんがいて、その人が行きとか戻りとか声をかけると、その声に従って演奏を変えるんです。で行きはゆったりと、戻りは気持ち、
早めですよね。でもあの戻り囃子は、大太鼓がここで入ってくるんですね。であの三国のお祭りは、あの左横に大きな大太鼓がついてるんですけれども、
ありますね、はい、写真を見たり、あの、うん、多分遠くの方はあまりよく詳しくお分かりにならないかもしれないんですけれども、うん、山のこう真ん中あたりに子どもたちが乗ってるところがあって、はい、そこに左側に大きい太鼓があるんです、はい、うん、じゃあ生き林には大きい太鼓を使わない、
使わないんですよ、はい、これは決まりなんです。
決まりなんですか、
はい、
初めて知りました。実は私の子供も、はい、あの山に乗せていただいたんですけど、その生きはその大きい太鼓を使わない、はい、うん、戻りは大きい太鼓を使うっていうのは、うん、今初めて知ります。これは本当よく勉強してるつもりでも、はい、地元の人でもわからないです ね、うん、私三国検定っていうテストをしたら、うん、はい、まあ、80点は取る自信があるんですけど、これは今もうあの自信なくなりました、うん、それでお囃子がこの一つの山で、うん、まあ、3曲練習するわけなんですけれども、はいはい、ちょうど神社で待ってる時に、うん、すごくこう景気のいい曲が、
はい、町林ですね、
はい、それが町林と呼ばれるものなんです、うん、ちょうど1時ぐらいの前、12時半
から
ぐらいですか、はい、あれって最近あの神社の前で全部の山で共演を、
そうなんですって、今年で5回目になるんですけれども、あのこの町林って曲は、ほとんどみんな同じなんで、うん、じゃあそれならあの合同で演奏してみようかなっていう、ちょっとあの、まあ、思いつきがあったもんで、提案したところ、はい、やりましょうということで、はい、
なるほど。それで私がとあの三国に嫁いだ頃にはなかったんですけれども、うん、ね、はい、何年か前からそのお昼時がすごくにぎやかな音が聞こえるんですね、うん、はい、私の家はちょっと近く、神社の近くなので、うんうんうん、本当に家にまで聞こえるほどの 音がしてなんだろうと思っていたら、うん、その町林の共演だったんですね、
はいはい、
これももう見どころですね。
そうですね、あの一斉に叩くっていうことで、まあ、あの山、地区によっては太鼓の叩き方それぞれなんですけれども、あの曲メロディーはずっと一緒なんで、
あ、うん、なるほど。その共演というのは、はい、あと一箇所あの山が6基並ぶところが駅前でも並ぶんですけれども、その時にもその共演
はないんですよ。
じゃあそのお昼時間だけですね。そう
なんですよ、昼の12時からもう10分15分くらいの間なんで、
じゃあもう一瞬
一瞬です。
見逃してしまったらもう
終わったって感じで、
じゃあもう予告として、はい、その5月20日、はい、もう晴れていましたら、うん、神社の前で12時過ぎぐらいから1時までの間にそのお囃子の共演がある、はい、ということで、これはもう見逃せないですね。
そうですね、やっぱりあの山、三国祭り、あの父親からそれは私が言われたことなんですけれども、あの三国祭りはまあ山が主役であって、でその山に乗る子供が主役だっていうことを常に言われてたんで、だからあの私たちあの林方三味線笛の門はあの子供を引き立てる役目だっていうことを常に言われてたんで、子供がこうね演奏できるっていうのは、はい、あの三味線笛はそこには入らないんですよ。あ、子供だけがもう全部山に乗って、
子供だけの太鼓の音なんですか、はい、ちょっと音が聞こえるのは、
まあ、あのまあ、あの録音して流してあるんですけれども、
その方があの合わせやすいんですね、うん、そうそうそうそう、子供たちが、うん、なるほど。これはもうぜひ、はい、この12時から1時の間に三国神社の前の方にお越しください、はい、ではここで、はい、この町林の方を演奏していただきたいと思います、はいはい、別名ひっちょめという名前でもあるんですか。
そうです、ひっちょめって、ひっちょめ
7丁目とか、
あのね、これちょっと不思議なんですけれども、まあ、普通は4に漢字の4に、1丁目2丁目、丁目って書くんですけれども、三国祭りの場合は7漢字の7にで鳥に面って書くんですね。
それが7の鳥の面で、はい、しっちょめん。普通は4丁目なんですよね。
目って書くんですよ。
なるほど。
それがなんでですかね。
ちょっとおしゃれに、名前をおしゃれにしてあるんでしょうか、ねね、はい、まるでこうフェニックスの鳥のようなイメージもあります、はいはい、ではこのしっちょめんをお聞きいただきたいと思います、
はい、よーい、
ございました。これがお昼に演奏されるということですね。
これもあのね、今ちょっとゆっくりめに弾いたんですけれども、これあの町林って言っても、山、自分の地元に帰ってきた時に、それをずっと最後ね、山小屋に入るまでずっとこれを演奏するんですが、テンポがだんだんだんだん速くなっていくんですよ。
そうですよね、はい、実はあの私も山に乗ったことがあるんです、
はい、
というのは三国に嫁ぎまして北前ストリームっていうあのイベントがあったんですね、はい、その時に山に乗りましょ体験みたいなあの公開してる山があって、うん、そこにこうはしごを登って、うん、その山に乗ってみましょうって、はいはいはい、山に乗った目線であの街を見てくださいっていうのがあって、うん、そこに乗りました、
はい、
乗った時に絶対これに乗って街の中を練り歩いてみたいって思って、うん、実は三味線を始めたんです、はいはい、それでその夢が叶って、うん、お三味線を弾きながら乗せていただきました、はい、その時に最後にこの山小屋に入る手前からこのひっちょめを演奏して、はいはい、だんだんだんだん速くなってくると、うん、もう うるうるになってしまう。
そう、
あれ不思議です
ね。ね
で今も聞いただけでも、もうその情景が暗くなって、もうとっぷりと日が暮れて、
う
ん、その山小屋の前を行ったり来たり、
そう
山小屋に、
はい、
ですぐそこにあるのに、うん、いつまでも入らない。
そうなんですよ。だからね、私たち林もあのこの曲弾きながら、このメロディーで帰らんぞ帰らんぞって歌ってるんですよ。ずっと山の中でみんな合唱してる。だから笛の人なんかも笛吹かずにそっちを言ってるって感じ。
もう本当にお祭りが名残惜しくて、うん、最後もうこの曲を聴くと、もう血液が体の中で騒ぎ始めるというか、うねうん、三国人ならではのドキドキがありますね、うんうん、
はい。
そう、ちょっと今急にドキドキ
してドキドキして
テンション上がってきました。
一緒にまた山に。
でも本当にこうお祭りってこうお軽い気持ちで乗ったらとっても失礼だなっていうのをすごく感じて、うん、回数を乗れば乗るほど、
う
ん、これは神様の
奉納
なんだなっていうので、うちも子供を初めて乗せていただいた時に、うん、町内に山が帰ってきた時に、その町内のおばちゃんたちが、うん、おめでとうって拍手しながら迎えてくださるんですね。 その時に何がおめでたかったんやろ、よそ者にとっては不思議だったんですけど、でもそれは初めて気づいたのは、山に乗れることはこんなにおめでたいことだ、で三国のこの町打ち、町打ちっていう言葉はこの三国祭りの中での町打ちなんですけど、これほどやっぱりこう町民に親しまれて歴史のあるお祭りだなっていうのをつくづく感じて、お祭りに出た後に、本当におまんじゅう、三国まんじゅうが美味しいなと思ったし、三国の人になれたなって思いました。
そうですよね。
本当にもうその時に村田さんに教えていただいたりした時に、もう忘れられない思い
で、そうですよね。携わることでね、なんか、こう感じるものってありますよね。
ありますよ。本当に三国人になったなっていう気がしました。それでこの和の心っていうものなんですけれども、はいはい、これは
それはですね、私のあのなんていうんですか、自分がモットーとしているもので和の心、心という字は魂と書くんですけれども、まあ、あの私もこうやってあの三国祭りのお囃子に携わるっていうのは、父親であり祖父でありその前のおばあちゃんでありっていうことで、あの伝えられたものをそのままじゃあまた次の世代の子供につなげていきたいっていう思いから、あの若干ね、間とかあのこういうお囃子ってあの自分の呼吸になってしまうんですよ。だから父親が言ってくれたのも、自分の呼吸でしたらいいっていうこと、だから次じゃあ誰かがこの三国祭りのお囃子を引き継いでくれる人がいたら、その自分の呼吸でまたこう、なんかそれで和の心っていうのはいつも自分の胸に置いてる。
なるほど、はい、和の心というものと自分の呼吸というものを大切にされてるんですね。この和の心っていうものは、見ると和というのは普通に昭和の和の漢字なんですけど、心というのは魂と書いて心と読んでくださいという、これはあの村田さんにいただいたお名刺の中に書いてありました。これはあのぜひブログの方でもここをあのアップさせていただきたいと思います。ありがとうございます。
はい、
でも本当にもうあと6日で
ですよね。
で今週の土曜日、
はい、
渡り初めがあるんですね、はい、大門地区の、
大門地区だけ残ってます、
大門地区というのは村田さんの地区でして、であの手元にあるこの三国祭りに来ましたら、このパンフレットはあの皆さんにも、あのお手元に届くと思うんですけれども、表がカラーになっていまして巡行の図で、裏の方にそのお囃子に乗る子どもたちの名前とか、今回の山の説明いろんなこうあるんですけれども、その中で2番山に大門区というものがありまして、この大門区は今回今週の土曜日大体何時ぐらいから、
夕方4時、
4時からです、4時から大門の地区ですね。
そうですね、大門地区と隣の、中本地区、玉井地区っていうところを回ります。
でよそから来た人には分かりにくいんですけども、
そうですよね、何って言った
ら、お魚屋さんがありますね、
竹所さんの近く、
あの辺りをこう耳を澄まして歩くと、お囃子の音が聞こえる、大体4時ぐらいから
4時ぐらいから
はい、じゃあそのお囃子の音を頼りにいらしていただくと、
はいはい、
ぜひ渡り初めで山を皆さんにお披露目するか、
はい、そうですね、
はい、こちらの方もぜひおいでください。
はい、
そうしました。そろそろあっという間にお別れの時間が来てしまいました、来てしまいました。番組へのアクセスですけれども、ひらがなでダッチミンダッチミンと検索してみてください。こちらの放送のブログの方がアップされていると思います。それでは最後になりますけれども、はい、このハウサムメイヤのオーナーの森岡さんが、私この曲を村田さんに捧げたいっていう曲がありまして、で昨日ちょっと聴かせていただいたんですけれども、桂木由紀の今ハートブレイクという曲です。この曲は村田さんと重なるものがあるそうなので、最後にお聴きいただきたいと思います。でこの曲のことを村田さんに先ほどお話をしましたら、実はカラオケで18番だったり、
はいはい、あのよく歌うんですよ、このハスキーな声を、はい、
ということで、はい、いつかチャンスがありましたらこちらの方も生で聞かせていただきたいと思います。はい、それでは最後に桂木由紀の今ハートブレイクお聴きください。Thank you.